Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和2年6月3日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。さて、今夜は初登場のハマグリボーイになります。今まではですね、弁護士の先輩の香川照江先生であったりとか、同期の長谷川くん、大谷くん、田中さんとかに来てもらってたんですけれども、初めての試みなんですが、私の中学高校の同級生で友達の、ラジオネーム何にしよう。
さあ、はじめまして、酒井のおじさんでお願いします。
わかりました、ラジオネーム酒井のおじさん。なんでかというとね、あの酒井のおじさんはいつもね、毎年8月16日に五山の送り火の日にね、うちに遊びに来て、ね、
みんな集まるな。
そうそうそう、うん、僕の中学高校友達とか、それこそ香川照江先生とかが遊びに来て、うんうん、でその時に香川照江先生の息子ね、息子さんが
可愛らしい子やな、
可愛らしい子、可愛らしい子が君のことをなぜか酒井のおじさんと、
そう、酒井のおじさんって言われてんけど、あれはだから、もともとユーチューバーに酒井のおじさんっていうのをおってんな。
ああ、そうそう。だからユーチューバーのふりをしてたんでしょ、君は。
そうそう。子供が食いついたから、自分が酒井のおじさんやってずっと言い張っとったら、もう千本の眼差しで俺を見てきて、
でずっと
酒井のおじさん。ずっと今でもずっと酒井のおじさんって言われてるから。
だからその、酒井のおじさんって呼ぶよ、今日は。酒井のおじさんが、自分のことを僕ユーチューバーやねんって言うたら、香川照江先生の息子が、酒井のおじさんみたいになったから、そう、酒井のおじさんって言って。
今でも嘘つき続けてるっていうな。
でもその酒井のおじさんっていうのが、未だに謎やねん。ほんまに実在するかどうかわからんくて。
YouTuber ではないの？
YouTuber で昨日ね、酒井のおじさんで調べても出てこないよね。だから多分、香川照江先生の息子の脳内にだけいる、謎の YouTuber で、おもちゃを紹介する YouTuber らしいで。でも今日は酒井のおじさんで、ちょっと長いけども、ラジオネームで、お願いしたいんですけれども。
よろしくお願いします。
本当は酒井のおじさんは YouTuber じゃなくて、ドクターで。
そうそうそう。
医師でいらっしゃるんですけれども。で、中学、高校、同級生で、だから、付き合いで言うと、30年ぐらいですね。
長いよね。12歳からか？
12 歳。ほんで、仲良くなったんが、中2で同じクラスになった時やから、中2って14歳の年やから、今年ぐらい44になるから、
う
ん、
そうやね、ちょうど30周年やな。
30周年。
ほんまやな。
でね、先週、長谷川くん、同期の弁護士の、いつもその8月16日に来てるあの真面目そうなメガネかけた。
あ、弁護士。あっちの長谷川くんね。
あっちの長谷川くん。長谷川くんと喋ってたんやけど、その放送三者、弁護士、裁判官、検察官っていうのは、長谷川くん曰く、武勇伝貧乏やと。学生時代の武勇伝が一切ないと。
真面目すぎだし。
真面目すぎてっていう話をしてたんだけれども、私たちの言ってた、その、落成中学高校っていうのも、不良が一人もいない学校やって。
おらんかったな。
ほんまに不良が一人もいなくて。
全くいなくて、
一人だけ学年でボンタン履いてる、なぜか分からへんね。理由分からんけど、ボンタン履いてるやつとかって。
あ、高校から履いてきたやつ
そうそうそう。急にボンタン履いてきて。
ビビりまくっとったな、俺ら。
うん、ボンタン履いとるで、言うてね。っていうぐらいの、ほんまに、武勇伝もないし。
いや、あいつもなんか、ね、ピアスしててんな。
ああ、
ピアスしてたから、
そうそうそう、
落成始まって以来の不良言われて、その理由がピアスしてたっていう。
だけで。で、だって、ほんまに、同定率が、刑事裁判の有罪率ぐらい。99.9% って言われてるんやけども、ほんまにそのぐらいの同定率で、で、一人だけいたやんか、その。
え、誰誰？
あいつやんか。お花はん。
あ、お花はん。
お花はん、そう、一人だけそうじゃないやつがいて、もう、そいつの言うことをもう、なんか、性の経典みたいな、なんか、カーマスートラみたいな扱いを受けてたやつがいて、ほんまにそんな学校で、
持ってへんし、武
勇伝でも全くなくて。で、それでね、酒井のおじさんが久しぶりに来てくれるから、なんかそういう武勇伝みたいな話ないかなとか思ったら、思い出したのが中学の時に、
なんかあったかいな、そんな。
ソワっていうやつがいてね。
おった。
ソワっていう。僕サッカー部で、サッカー部の、まあ、チームメイトやったんですけど、そいつが、僕ら中学高校一貫生やから、中 高校受験なかったんやけど、うん、なんかね、中だるみとかしてて、そう予備校の夏期講習か冬季講習一緒に行こうってことになって、で、僕、ソワ君、当時仲良かったから行くことになって、うん、で、講習申し込むときに、寸大ですわ、この丸太町の。
あったな。うん、
寸大で、で、それでね、なんか申し込み書に、そのなんかね、生徒証みたいなの作るの。うん、なんか、
写真貼って。
そうそう、写真貼って作らなきゃいけないけど、そうそうそう、そう申し込むときに、その、写真撮って貼らなあかんとこがあんねんけど、そこに、うん、そいつは、その寸大に、スピード写真の機械が置いてあって、そこで写真撮ったんだけれども。
昔あったな、500円入れて。
そう、今でもあるであ
んのか。
うん、あんねんけど、それで撮って、で、それが、その、僕らの中学の時までは、帽子かぶらなあかんかったよ。制服の帽子あって。
あったあった。
で、制服の帽子かぶったまま、そう、スピード写真撮っちゃって。ほんで、それを貼って出そうとしてんけど、そしたら、そこに、脱帽のこと、みたいな書いてあって、決まりやったんですよ。
撮り直さなあかんわ。
撮り直さなあかんわってなるけど、中学生があんまり、
お金
ないから、ソワが何したかっていうと、そのスピード写真の帽子かぶってる部分の帽子の部分を、ハサミで切って、この、頭のこの、脳みそのない人になって、脳みそのない中学生の写真を貼って、出し寄った時に、あれは武勇伝かなと思うね。
武勇伝でも何でも
ね。ここ、頭をパカーンと、脳みそ入った状態の、出して、それで夏期講習通っとって、ソワは。
お前よう出したな。
お前すごいな、って。いや、もったいないやん、言って。それ、ずっとその、夏期講習の生徒証を持ってたっていう。
あ、やばいな。
そのぐらいかな、武勇伝。あと、う
ん、そんな武勇伝でも何でもないけどな。
あとね、武勇伝で言うと、
うん、
僕ら、中学2年の時同じクラスになって仲良くなって、初めてコンサート行ったんが、X のコンサート行ってんか。
俺も行ったけど。
そうそう、
一緒に行ったか。
堺のおじさんが X 好きやったから、それで大阪城ホールに行って、ほんで、その時に一緒に行ったんが、片岡っていうやつで。
片岡、いた。
片岡。で、片岡が、俺、その、中学、高校、卒業して、
うん、
高校の時でほとんど片岡とか喋らんくなって、中学2年の時仲良かって、うん、一緒になんか修学旅行のグループやったして、
めっちゃ喧嘩してたやん、
その時、うん、なんかで喧嘩した、俺、片岡。
そうやな。
なんかしょうもないこと喧嘩した、もう理由も忘れたけど、うん、で、その片岡と、で、あ、そうや、片岡で言うと、高校の時かな、中学か高校の時に、遠足で、うん、万博公園行って、
行った
で、あそこで、民族博物館かな、うん、なんかそんな見たりとかして、うん、で、その後万博公園で遊んでて、うん、で、その時に、その、万博公園に遊びに来てた他の高校か中学のやつに絡まれて、うん、で、フリスピーをしとったのよ。
あ、投げるやつ
だ。投げるやつで、フリスピーをしとって、ほんで、そのヤンキーに、そう、絡まれて、うん、フリスピー貸すや、とか言われて、
小競り合い。
小競り合いになって、ほんで、小競り合いになったらまたええやんか、マシやん。こいつどうしようのかな思って見てたら、一緒にやろけって言って。全然楽しないやんか。
そん
な。
知らんやつと。
知らんやつと。
ヤンキーと。
取られかかってんのにさ、一緒にやろうや。みたいな。ちょっと、最後のギリギリのプライドやったよな、その。で、その片岡と、僕卒業してからもうずっと、会ってなかったんやけど、うん、ずっと、だからもう卒業したらもう、四半世紀ぐらい、もう25年ぐらい経ってるじゃないですか、うん、高校の時から。でも僕、その、この25年間の中で、二回片岡と偶然会ったことがあって、うん、それは何かというと、もう閉店しましたけど、四条通りのジュンク堂、大きい本屋さん。
あったな、今もうないんか。
あれもう閉店したんですけど、うん、あそこで僕ね、人生で三回、このジュンク堂でいろいろ本探してて、うん、で本探してたら、便を催すとって言うじゃないですか。
行きたくなるな。
なるやろ。
なる
やろ。なんかあれ、なんか紙のパルプの、あれが原因やとか。
匂いな、あれ。
っていうような説もあるんですよ。
そうな
ん。うん。だから、で、それ僕三回なったことあるんですよ。3回になったことがあって、
この、行ったら
25年間の間で、3回になったことがあって、で、純駆動の上の階、5階ぐらいにトイレがあって、で、行ったら、トイレ誰か入ってるいう状態が、3回あったんですよ。3回って3回ともそうで、そのうち2回が偶然片岡やったんですよ。そんなことある？
一緒に行ったわけではないやろ。
一緒に行ったことないで。
全く別々で行って。
全く別行動で行って、3回やって2回片岡。
そんな偶然ある。オーナーもそんだけ言っとんねんな。
いや、そうそう。
トイレにこもっとんねんな。
俺は3回で2回片岡から、もっと片岡いないとおかしいやろ。その計算でいくと、確率論的に。
しょっちゅうトイレ行っとんねん、うん。
だから3分の2は240日ぐらい多分、純駆動でトイレしてないとおかしい計算になるっていう。そのぐらい片岡。
おったおった。
片岡って、だからそのね、ずっと1年間、万葉集の、 授業しかせえへん先生いてん、木村寛治っていう。
おったな。
で、あの人が、なんかその万葉集の中でいつも、しなてる片岡山にって言ってて。
なんか枕言葉やないけど、
そうそうそう、しなてる片岡山にって言ってて。で、だからそれでしなてるって呼ばれてたんですけど、その今言ってた、うん、うんこの片岡。
しなて
る。でさ、まあ、で、ほんまになんか武勇伝が、思いつく武勇伝がそれとか。
え、その X ジャパンの話どうなったん？
X ジャパンは、エクジャマン、
行った
片岡っていう話やんか。うん、で、また、そのね、この食事時に汚い話で何なんですけど、うんうん、それで言うと、もう一つ武勇伝で言うと、あの、常広っていう人いたじゃないですか。常広くん。あの、そのね、常広くんが、一回、トイレに行ったことがあって、うん、で、別にね、生理現象やから、うん、トイレなんて行くじゃないですか。うん、で、驚愕やないから、なんかダイヤからどうやとかっていうからかわること別なかったやんか。男子ばっかりやから。うん、で、別に誰も何も言わへんかってんけど、で、そいつがトイレ行って、で、しばらくして、戻ってきて、もう行くときもほんまにもう真っ青な顔してて、まあまあまあ、そうなんやろなって、わかるけど言わへんやんか。言わへんし、ほんでまあ行かはって、でまあ10分ぐらいしてバーって帰ってきて、そのね、教室のドアガラガラって開けて、うん、トウモロコシの食いすぎだって言うんですよ。
誰に言う
と誰に言うとか、もう心の声やろな。言わんでええやんだよね。未だに思い出すねん、それ。
あいつなんかこんなもんなかった。なんかどっかの国の、こう、産物何でしょうみたいな。先生はゴムって言わせがあって、うんうんうん、わかんない。拙者って言うよね、自分のことを。拙者わからないみたいな。拙者わからないみたいな。ほんで、あれやんけ、危ないやつやんけ、みたいな先生が言って、うんうん、なんかコンドームを連想させて、ゴムって言わせようとしたら、わ、うん、かりやした。ケシですねって言って。
お前、俺それ知らんわ。知らんわ。
どっかへ。あいつガチで言うとるからな。
いや、でも面白い。大変面白い人だったんですけど、だから、その、武勇伝っていうのが、まあ、生徒側はなくて、うん、その分、でも先生は、結構ね、強烈やったと言いますか。
おったなぁ、いっぱいおったけれど。
一番やっぱり。
誰一番覚えてる？
それは山さんでしょ。
山さんやな。
山さんっていうね、まあ美術の先生がいて。
小さい小柄なな、先生。
小柄で、髪の毛ちょっとパーマ、なんかチリチリでね、池田マスオみたいな頭してて、うん、そうそうそう。で、その先生が、まあ普段は穏やかなんですよ。うん、ほんまに。堺のおじさんみたいな。
めっちゃ紳士やな。
めっちゃ紳士で、で、美術の先生で結構みんな自由にさせてて、で、自由に、まあ学校の校舎の中でもいい、中庭でもいい、道路出てもいい、運動場出てもいい、自由に絵を描いてください。
最初だけ集まって、
最初だけ集まって、
ね、みんなで英語を描きましょうって、うん、こうみんな好きなとこ行って、
そうそうそう、心のままに絵を描いてくださいみたいなことを言ってたんだけれども、ある日突然切れて、
うん、あったな、あの事件、
うん。その教室で描いてるやつのところにグワーって入ってきて、もう次々と絵を破いていくっていう。ビリビリビリビリビリビリってみんな必死で描いて、頑張って描いた、心のままに描いた作品を次々と破っていって、最後、小島ってやつ顔を掴んで、ペーって唾を吐くっていうね。
あの先生さ、自分の描いた絵は宝物ですからってずっと言ってたから、ね、大切にしましょうみたいな。
しましょうって。
言って。
あれ、ネタ振りやって。緊張の緩和で。散々振っといて、次々と破れていって最後、顔掴んでね、唾を吐くっていうね。
だってその時の、教室に、空の教室に入って、なんか遊んだりしとってな、サボったりしとって
ん。あ、そういう、いたんや。
うん。ほんで、関係ないやつの、その、教科書とかもう破りすん、ビリビリ破りしてて。だから、真面目なやつが、ちゃんと書いて、表格書いてきたら自分の、
教科書
がビリビリに山さんに破られとって。
で、山さんがそういうことあったから、みんな山さんやばいやばいってことになって、うん、気をつけるようになって、うん、まあ静かになったんですよね。みんなもうあまり心のままにやったら山さん何するかわからんからって
なって。点がわから
んから。わからんからって言って、おとなしくしてて、で、おとなしくしてたら、まだある時、その美術の授業で、一旦全員集まって、で、そのなんか中庭と校舎との間にちょっとこう段差みたいなのがあって、うんうん、で、この段の上のところで、その山さんがまた説明をしてはって、うんうん、また皆さん心のままに絵を描いてください。
あ、朝礼みたいな感じで、
ね。そうそう、授業の初めにね。書いてくださいみたいなことを言ってたけど、あかんかん、心のままに書いたらあかん思って、静かに聞いてたら、みんな静かに聞いてたら、今度は急にまた切れて、急にバッ、ブチって切れて、かしこぶるな、ヘドが出るっつって。
突然、う
ん、おとなしくしてることに切れて、かしこぶるな、ヘドが出るって言って、かけひくんってやつに向かって、その段差を利用して、飛び蹴りをして、あちょーっと思って飛び蹴りをして、で、かけひがかわしてからそのまま落下して。そんなん、あったもんね。
え、あの事件覚えてる？ あの、高橋啓太が、
ああ、覚えてる覚えてる。
リンゴの彫刻の話。
あ、そうそうそう。いや、あれはすごかった。そう、高橋啓太くんっていうのがいて、高橋啓太に、その、彫刻家やったんですよ、山さんは。
そうそうそう。
で、彫刻家で、あ、リンゴ、火で作った彫刻で、リンゴを作ってて、で、
高橋。うまいやんな。
うまい
やんな。誰が見てもリンゴやんな。うん、
あの、芸術家ですから、うん、高橋くん、これ何ですかって言われて、リンゴです。何ですか？リンゴです。食ってみろ！リンゴだったら食ってみろ、この野
郎。食えー！言うてな。大声で叫んでな。
でもやっぱりね、うん、そういう理不尽がないと、うん、もうあれから何十年経ってますけど、ああいう理不尽なことを僕らなんか、今やったら多分、今の時代そういうことだったらいろいろ問題教師だって問題になるけど、
問題やろ、
僕はでもその、なんか理不尽を受け入れたというか、
あの時はな。
あの暴力とかダメやと思うんですけど、だからやっぱりこう理不尽なことって世の中にあるんやと、いう感じで、かえってそういうのもあって反面教師というかね。
まあまあそうやな、そんなん見て、うん、あんなんしたらあかんなと思ってたもんな。
だってその体育の先生でね、
うん、
もうあの名前は言えないですけど、ある生徒が体育でハードル走でふざけて、その100メートルぐらいかな、100メートルもないか、
うん、
50メートルぐらいハードルのハードルをタイム測ってて全部倒して走っていきよったんですよ。
それわざと？
わざとわざとわざと走っていって、
おうおう、
そんなんするやん中学生って、おうおうするやんか。
で、だから
ある体育の先生がもうその倒したやつをどつき回して、
ああ、ボッコボコにして、
ボッコボコにどつき回して、ほんまにそのハードルよりも、は、そいつがハードル蹴ったよりも、その先生がもう蹴り倒したんですよ、そいつを。うわ、めちゃめちゃしようなとかって思ってて。で、そっかしばらく経って、新聞部の北川くんっていうやつがいて、
うん、いたいたいた。
学生新聞の記者で、一人だけ新聞記者やったんですよ。分、うん、野って呼ばれたんですよ、その新聞部やから。その分野の北川くんが、その事件を告発するような記事を落成新聞に書いて、うん、
あ、体育の暴行事件を。
そうそう、暴行事件を書いたら、うん、その先生が次の授業で体育でみんな集まってる時に、その新聞出してきて、うん、これどう思う、うん、ペンの暴力やって。
よう言う、お前、どの口が言っとんねん。
そう。でも、そういう理不尽をさ、経験してるから、なんか、でも、実際そんなあるやん。
よう覚えてんな、そんなの。
だからその、暴力、今でも世の中でも、よう考えてありますよ。暴力やって、言うてる人が、うん、あんたがやってることが一番暴力や、みたいなことがあったりするから、だからやっぱそういう、
そんなの見てね、自分で考えて見て学ぶ、聞いて学ぶみたいなところがあったよな。
いいと思う、うん。で、普段はすごい穏やかやけど、それ僕サッカー部で、サッカー部の顧問の、トマナ先生っていう。
見てな。
トマセン。
いろいろ出てくん
な。トマセンは、トマセンはほんまに優しい先生なんですよ。普段穏やかで、いつもその練習終わった後に、帰っていかはるんですよ。この校舎を横切って帰っていくときに、みんなでフリーキックの要領でトマセンの後頭部にボールを当てるみたいなのして、当ててても笑ってる人なんですよ。やめろや、みたいな感じで、笑ってる人やのに唯一切れたんが、
う
ん、
まあ。この先生切れたん見たことないけどな。
うん、それ一回切れたんが、その僕ら仲良しの、あの、黒本っていうね、
うんうん、
やつがいて。
テンティスト。
そうそう、今歯医者なんですけど、
うん、
そいつが、普通に、その時も穏やかに、和やかに、その部員と先生で喋ってたんですよ。
うんうん、
で喋ってる時にその黒本が中学生の時ですよ。まだ黒本背低くて、うん、で、なんかね、その、ニュース23、筑紫哲也さんがやってた、うん、そのニュース昨日見てたら、相撲の、くしまうみの特集をやってたと。くしまうみっていうね、学生相撲の横綱から、各界入りした人がいて、その特集をやってたと。
うん、
で、くしまうみって、中学生の時に、毎日牛乳2リットル飲んで、体大きくしたらしいで、とかって、うん、僕も背近かったから、そうなんや、2リットルぐらい飲まなあかんねや。
まあ、飲んだら背高くなる、
なるんやからな、みたいな話をしてたら、うん、その、トマセンが急にね、おい、黒本、くしまうみに聞いたんか憶測で物言うなって。いや、ニュース23で言うとったんですよ。
唯一切れたんか、それ。
唯一切れたんか、それ。わけわからんよ、そんな。だって、その、もう、憶測で物言うなって言うてること自体は、その話は正しいけれども。
まあ、わかるけども。
うん。その文脈で言うのはおかしいやんか、どう考えても。ニュースで言うてたことを、そのまま見たまま言うてんのに、めっちゃ切れられて。
切れたことない、友達。
いや、そうね、黒本っていうのはそういう感じで、その、それこそ、この番組に一回、ゲストでお越しいただいた寺井先生。
あ、
めちゃめちゃ優しい、
うん、
温厚な生徒思いの。
真摯な、な。
あの寺井先生が唯一、殺そうとしたのが黒本っていう。
嘘つけ。
いや、中学の中1の、なんか、竹野の合宿あったやろ。中1の最初の。
あったあった。一番仲良くなりましょうっていう合宿や
んな。そうそうそう。あの時、俺はクラス、あの、黒本違ったから覚えてへんねんけど、うんうん、竹野で、黒本がなんか、言ってたよ。寺井先生に殺されかかったっつって。
結構ムキムキやもんな、あの先生。
うん、そうそう。
力あったし、でかかったし、ね。
文系の先生やのに、胸板が異常に厚くて。なんか、あの、なんかやってる人じゃない分厚さの胸板があって、で、体育祭とかの時しか、その T シャツ着てる姿見ひんから、うん、その時この異常な胸板の厚さが、草の等しぐらいのその、分厚さがあって、
殺されかけた。
殺されかかったことあるって。何をしたんか分からんけど、いや、俺は殺されかかったことあるっていう。
人を切れさすんが上手いやつっておるよな、でも。
そうそうそう。またね、黒本の話もしたいなと思うんですけれども、はいはい、今日はこんな感じで、30年来のお友達のラジオで、はい、酒井のおじさんとお送りします。死曰く。このコーナーは、死がつく職業の人に、いろいろ、まあ、その職業、の人、そのプロフェッショナルの人しか知らないこととかを語っていただきたいなというコーナーになるんですけれども、
はい、
今夜は、なぜ、酒井のおじさんに来てもらったかと言いますと、5月末ぐらいかな、その、酒井のおじさんから久しぶりにメール、LINE もらって、僕は仲良くても、もう大人になったらそんな連絡取らへんやんか。
まあそうやね。
で、実際会うのも年に2、3回とかやったりするし、うん、仲良いほど連絡とか取らんかったりするから、ね、で、久しぶりに、LINE をもらって、で、正直僕もね、なんか、どうしてんねやろとかって思ってたんやけど、なんて言うていいかわからんかって。で、はい、実際どういう状況かわからんかったから、
はいはい、
連絡してなかったんやけども、その内容が、ちょっと壮絶やったんで、一回話聞きたいなと思って、
はい、
酒井のおじさんは、内科医ってことになるんですかね。
そうですね。
で、まあ、その、酒井のおじさんの、内科医としての、この何ヶ月かの、経験したことを、
はい、
お話してほしいなと思うんですけれども、は
い。まずそういうコーナーやったんや、ここ。
あ、そうそうそう。C っていうので、今までも、一回ね、不妊治療の先生に。
そうなん
や、ね。はい。木下先生っていう、
はいはい、
大津の先生に来ていただいたりとか、うん、あと、大学教授、G で C 点々っていうので来てもらったりとかしてたんですけど、はいはい、うん。それでちょっと、また、医師っていうことなんですけど、
はい。まあコロナのね、まあこういう世界になってしもてるけれども、
うんうんうん、
まあそれに僕らが体験した内容を、うん、ちょっとお話をさせてもらおうかなと思って。
そうそうそう。
参加させてもらいました。
うん。いつから遡ったらいいのかな。
まあ、話をするんであれば。そうやね。まあ実際、いつぐらいだったかな。2月ぐらいから、まあね、日本、あ、1月末ぐらいですかね、から日本でも感染者が出てきて、
はい、
で、まあ、医療現場にもちょっと緊張感が漂ったっていうね。
うんうん、
で、そんな感じやって。まあ、安倍総理のやっぱり緊急事態宣言のあの頃やね。
4月の、だから、あれは、
7
日ですかね。
上旬やったね。
うん、はい。東京とか大阪とかで、
はい、
緊急事態宣言が出た時。
はい。
はいはい。あの時を境にだいぶその、酒井のおじさんが勤めてた病院とかでも。
そうですね。
対応が変わったっていうことですかね。
そうですね。だからそれまでも、うん、まあ、パラパラとはね、入院感染者いたんやけれども、まあまあ数少なかったからね。
うんうん、
ただ感染、あの辺ですごい爆発したから感染者が、
うん、
で、病院の対応がコロッと変わって、
はいはい、
もうピリピリした、緊張感漂う、まあ、状況にはなってたかなと。
じゃあ、緊急事態宣言の時に、
はい。
その、ね、坂野さんが所属してた、所属してる病院で、
はいはい、
どういうことが起こったんですか？
いや、だからね、緊急事態宣言の時で、裏では、やっぱり、まあ、病院の患者受け入れを、まあ、これこれの数増やしてくださいっていうのが、うん、まあ、大阪から、まあ、指令が出て、
はい、
まあ、突然、大体決まねね、ああいうのっていうのは。僕らの大きな病院やったら、重症患者っていうのはその人工呼吸が必要な患者とかね、はい、を10床ですね、
うん、
作ってくれと。で、その他、まあみんなが聞いたことあるような中堅どころの病院とかやったら、大体まあ40床、中症から軽症40床、うんうんうん、もうほとんどの病院がずらっとね、メールで見たけれども、名前連なったからね、 実際、もう数千床はね。
ああ、大阪全体で考えると。それを、そんだけベッドを開けて準備してくださいっていうのが、急に来た。
突然、明日まで、明後日までにとか、そんなレベルよ。
各病院ごとに、この病院は、この100床とか、そういう感じで来るんです
けれども、大体まあ、中等度ね、中堅クラスの病院は、大体40床やね。40床って言ったら、一つの病棟丸々、ね、うんうん、を開けてくださいと。専門用病室に作りなさいと。もうほとんどまあ、命令とか、その先、嫌ですなんか言われへんからね、
うんうん。
で、そんな状態で指令が来てね。
で、その堺のおじさんが勤めてはるとこには、どのぐらいの規模の
話が、うん、あ、だから、重症の患者さんを10床やね、ICU10 床受けろってことですよね。はいはい、でただ、まあ、それだけではね、その、受け入れとしては十分じゃないから、はい、病棟一つをね、もう丸々コロナの感染者用の受け入れ病院にしろっていうことで、まあ、トップダウンでも決まってしまう。まあ、あさってまでにって言われて、あさってまでに、もうその、今患者さんが40人です入院してるわけやん。
だから他の病気のってことですね。
そうそう、他の病気のね。
うん、
ほんで、明日中に全員移動させてくださいと。うん、ほんで、あさってに、陰圧工事ってわかりますか、う
ん、
その。
え、何ですか陰圧工事。
その部屋を陰圧にすることによって、うん、ウイルスが外にね、
はいはいはい、
出ていけへんように、うんうん、その、空気の循環を作るっていうね。だから、あさって陰圧工事かけるって、うんで、しあさってから患者の受け入れ開始しますって。
それを工事をそのあさって、それまでにしてください
って。そうそうそう。
その工事とかってできるもんなの？
一日でなんかやっとったね。僕もちょっとそこまで工事の内容についてはわからないですけど。
で、でもそのさっき言ってた、うん、ね、そこの専門の病棟にするってなって、
はいはい、
他の病気の患者を、また別のところに、はい、その同じ病院の別の空いてる部屋を探してってこと？
別の階とかに引っ越しさせて、でこの階のここの病棟はそうですよっていう、あさってからも患者がどんどん入っていきますからねっていう。
だからそこもまあ、丸々開けてくださいっていうのが急に言ってくるっていう。
そうそうそう。で、まあ、大阪でさ、数千床でしょ？だからそんだけ患者が増えると、まあ、国はね、計算してるん
や。その時は想定してたってこと
ですか？そう、そういうことやね。
うーん。
まあ、突然やからね、まあ、その看護師さんからしても、
うんうん、
まあ、寝耳に水やんね。
うんうん。
まあ、もう、そら看護師さんの中でもね、そんな病院等で働きたくない人もいるやろうし、
う
ん、
まあそうだ
もんね。でもそんなんも何も、希望も聞いてもらえんと、
うん、
高齢者と暮らしてる人もいるし、
うん、
ね、幼児とね、自分の子供と暮らしてる人もいるけれども、うん、やっぱり、まあその勝手に、まあ決まっていく、どんどん、全員のね、うん、その意見聞いてたら、何も決まれへんのはわかるけれども、うん、その中でやっぱり、仕事中にやっぱりね、陰で泣いてるか、ナースとかもやっぱ見てるからね、ちょっと気の毒やなっていう。まあ、そんな状態やったね。
だから、うん、もうその、今までは、なんか、
うん、
まあ、ここの患者、コロナの感染してると、受け入れてはいたけれども、
うん、
特別にそれ対応ではいけなかったので、急にそれをしないといけないからっていうことやね。
そうそうそう。たまたま入ったのが、ね、うん、コロナやって、個室に入れて管理してたっていうのはあったんやけども、うん、もうコロナの患者さんを受け、の、陽性の患者さんが、どんどん入ってきますよっていう状態やって。だから、何も決まってん状態で、それだけ決められて、うん、後からルールがついてくるみたいな。
ああ、そうかそうか。そのもう、あらかじめマニュアルがちゃんと策定されてるわけじゃなくて。
全くない、全くない。
へ
え。だって日本でもそんなに大きな感染症今までなかったでしょ。
うんうん、
だから僕らも慣れてないですし。
うんうん、
ほんなら、ま、レッドゾーンってわかるかな、うんうん、その、ウイルスがおるとされているゾーン。
が、レッドゾーン。
そう。はい、と、グリーンゾーンってウイルスがされていない
んだよね。
まあ、目に見えへんから、ウイルスは。
なんか、ゾーニングとかで分けるっていう。うん、
だから、アンナも、まあ、テレビとかを見て、うん、だから神戸大学の教授の岩田先生。
はいはい。
とかの見て、あ、そんなんなんやっていう。
こうやってやるんやっていう。
そう、もう学んでいくみたいな。もう、ほんと手探りな状態で、状況を、ルール作りを作っていくような感じやったね。
だから、それはもう、医者もそうやし、
うん、
看護師もそうやし。
清掃のおじさんなんて、ほんまに、かわいそうだったっていうか、うんうん、まあ、その、何もわからんまま、うん、まあ、素人やんか、
うんうん、
感染とかに関しては。
わからへんもんね。
ほんなそのおじさんらが、どうやって掃除すんねんみたいな。
うんうん、
いや、モップで拭くんちゃうのみたいな。
そう、相談しながら。
そうそう、スプレーとかはみたいな。いや、そんなもん、あの、病院からもらってへんし、まあ、とりあえず水で拭いとくみたいな。おじさん同士がもう、井戸端会議で、勝手に決めてるみたいな。
それは医者が分からへんにやったら、そんなね、うん、清掃のおじさんとか分かるわけないもんね。
そ そうそうそう。
現場はそういう、もう状況だったっていう、う
ん。決まったことから後からルールがついていくみたいな。
うん、
僕らもこの保護具ってあるやんか。
はいはいはい。
あの、マスクやら、ゴーグルやら、帽子やら、うん。あんなの脱着も YouTube で学ぶね。
え、そうなの？
誰も教えてくれへんから。
脱着具ってなんかそういうマニュアルがあって、うん、それを見てやるとかじゃなくて。
ないないない。
あ、もうじゃあ。
誰も教えてくれへんけれども、うんうん、コロナ疑いが来てるからお前見ろとか言われるから、
うんうん、
もう前の日とかに、
YouTube を見て。
YouTube で、あ、こうやるんや、みたいな。そんなんや、現場は。
あ、まあ、だから、だって、未知の病気やから、
うん、
それを教える人が全くいないっていうことやもんね。
そうそうそうそう。専門の先生って、まあ、一応おるっちゃおるんやけれども、うんうん、実際現場ではそんなね、経験がないから、
うん、
ほんま手探りでやっていってたね。
そしたらもう緊張感とか、ね、尋常やない緊張感じゃない？
半端ないよ。だから僕らもその、結局ね、一番緊張感が漂ったのはその、一人目の患者が入っていた時ね。
うんうん、
あの時はやっぱり、まあ、その病棟で働いてるから、僕らは。うんうん、ほんだら、もういつ自分かかるんちゃうかって、まあ、当時だってアメリカとかでもね、イタリアとかでもすごい感染爆発してたのか、だから日本もそうなるもんやと僕ら思ってたからね、まあ、だからいつ感染するしてもおかしくないなみたいな、そんな状態で精神的には追い込まれたね。
それをねえ、そのその状況で、
うん、
あの、どうしてたの？その、家族いるわけやんか、うん、堺のおじさんは。
ああ、僕の、うん、そのコロナにしての自分の生活な。
そうそうそう。
その時は、とりあえずね、その、まあ、治療法ないからね。
うんうんうん、
まあ、今でもそういう
のないもん、ね、
ないから、うん、とりあえず体を体調を崩せへんようにっていうのがもう、うんうん、それだけやね。もう免疫力がおさ、ね。悪くなったりしたら、うん、もう感染のリスクも高まるからいうことで、うんうん、ひたすらもう寝てたね、はい、仕事終わって帰ったらもう10時ぐらいにそうそう寝て、う
ん、
でしっかり飯食って、
うんうんうん、
でも、もう僕も一切飲酒もせえへんかったし、うんうん、その間でね、やっぱりそういうの精神的に追い込まれてるのか知らんけど、朝もね、早う目覚めるし、
うんうん、
やっぱり感染してるっていう夢を見るな、怖いから。
あ、
追い込まれて、自分が感染して、ほんで起きて、うん、あ、よかった、夢やったみたいな、そんなんが何回もあったしね。
へ
え、うん、
その、
うん、
あの家からはもう出てたの？その間っていうのは、その、
そうそう、1月ぐらいの段階で、うん、なんか日本にも上陸したよみたいな感じになった時に、うんうんうん、まあもうちょっと親、もう、まあ僕らの親って70超えてるわな。
そうね。
だからもう会えへんようにして、うんうん、でまあそれも未だにも会ってないんやけどね、ちょっとやっぱりリスクもあるかなと思って、うんうん、でまあその時はね、もう親も感染するかもしれんし、うんうん、感染した時に MA 治療ね、
うんうんうん、
人工呼吸器つなぐんかとかさ、MA 治療、心臓止まったら。
あの、お母さんがってこと、
うんうん、心臓こう、マッサージするんかとか、の確認もしたし、自分がまあそうなった時に、その人工呼吸がどうかっていうのも家族にも伝えて。うん、で、やっぱり、家族がいる限りさ、こう、なんていうの、自分が家族に移せへんように。だからもし自分が感染して、で、家族が濃厚接触者とかなってね、ね、
うん、
待機とかになったら、ややこしいやん。もう学校もあるし。
うん、
だそういうのはもう怖いから、やっぱりもう3月、その感染者がまあ入院してきた時にもう家出てホテル暮らしに始めた、
ね。あ、もうじゃあ緊急事態宣言出る前からってことね。
前からね。うん。緊急、ちょっと1週間ぐらい前かな。もうほんまにスーツケース1個だけで家出て、
うんうん、
あとよろしくみたいな。
そこはずっとホテル暮らし。
そう、ホテル暮らし。だから当時、まあ、ね、こんだけ早く収束というか、まあ宣言がね、
うんうん、
解除されて思ってへんかったから、半年から1年ぐらいの覚悟で、家出て、
うんうん、
とりあえず行くとこないからホテル。
あ、そうなんや。
ホテル安かったからね、あの時。
あ、まあ、その泊まる人が。
客おらんねん。
うんうんうん、減ってたから。
まだ一泊ね、数千円で泊まれたから、
うんうん、
とりあえず行く、そこで暮らしてたな。
うん、
うんうん。で、やっぱり、ほんまにね、あの時当時、致死率っていうの、
うんうん、
がね、3% ぐらいって言われてたやんか、うんうん、日本人今はそんなに高くもないけれども、うん、 だから自分も感染して、死ぬ確率っていうのは絶対一定差あるなと思っててんが。だからまあ 1% ぐらい。ではもう自分死ぬんやと思ってたから、感染してな。
まあまあ、その、一番リスク高い現場で働くわけやから、その覚悟もな。
そうそうそう。だから遺書書いて、家族に渡して、家を出てな。
え、奥さんと子供に？
そうそうそう。ここの土地はああしてくれ。こんだけの生命保険入るから、そこはこれは生活費に当ててくれとか。
うもう、そこまでよ。
あ、そうそう、覚悟して、してたな。
ああ、うん、それは、奥さんとか、
うん、
もう子供中学とかやんか。もう
中学生やな。
そんなともう分かるやん、その状況というかさ、うんうん、お父さんがどういう状況で、
うん、
どういう仕事をしに行って、
うん、
どういう覚悟で、そういうの変えてるかとか、
うん、
どう、それを
中学生。まあ、どう思ってんやろな。まだ子供やけどな。中学生やけど。
いやー、すごいね、それは。そっから、じゃあ、そのホテル住まいっていうのはもう、この間まで続いてた？
そうそうそう。だから、帰ったの先週か ?1 週間ぐらい前。いや、彼これ2ヶ月
やね。2ヶ月。
ちょうど2ヶ月生活して、うん、やっぱり同僚にもいたで、こういう話してね、もう家出てんねん言ったら、うんうんうん、他の先生も何人か同じように遺書書いて、家族に渡して、ホテル、アパート借りて、
うんうんうん、もう
狭いとこやけどな、
うんうん。
生活してる人は2人ぐらいいたね、同僚にも。
その、だからさ、やっぱり、うん、その、僕ら同級生やけど、
うんうん、
それこそ会った時って、
はい、
その高校の時とか中学の時アホな話しかせえへんやんか、仕事の話なんかお互いせえへんやんか、
しないな
せえへんから、
うん、
だからその、内科っていうの分かってたし、大きな病院で分かってるから、
うん
うん、まあ、そうなんかなって思いつつ、うん、どうも、まあ、ね、自分は安全な場所にいて、まあ安全な場所なんてなかったかもしれないけれども、
う
ん、
まあ、
だからどう、なんかね、聞くのも怖かったみたいなものがあって、だからその先週久しぶりに LINE くれて、やり取りしてて、それで、いや、だからその、まあ、想像もできひん覚悟で、仕事してんねんなっていうのがね、
うん。いや、まあでもな、そんなにかっこいいこと言うてるようやけれども、そんなんもう全然僕らも震えとったけどな、ほんまに。もう、はっきり言っても逃げたかったよ。それこそね。かっこ悪いけどね、こんなん言ったら。ほんまに義務感と使命感だけでも毎日病院に行ってたし。
だから、それって、今までさ、その、まあいろいろ大変な症例とかあったと思うけど、今までその医学部行ってこう、それこそ25年経って、なかったことやん。初めての経験やろ。
なかったね。なかったね。
でも、すごいね。やっぱり、ドクターっていうのは。その、なんか、それ、ちょっとだから、その、想像ができんない。
いやいや、もう毎日思ってたよ。一瞬や、感覚は一瞬やだね、そんな。だって、それこそもうね、一年仕事辞めたら、ね、感染症収まってるんちゃうか、ね、
うんうんうん、
いや仕事逃げたいな、とも思うよ、うんうん。その、一年ぐらいやったら、まあ仕事せんでもなんとか、やっていけるかなみたいな、
うん、
とは思うけれども、うん、やっぱり周りもね、やっぱりやってるし、その一人だけ泣き言も言われへんしね、
うん、
そういうとこはあったね。だって当時はほんまにどれぐらいの感染力があるのかどうかっていうのも、
うん、
分からへんかったから、
うん、
ニュース見たらさ、うん、院内感染がどうやとかさ、うん、毎日流れてんか
流れてましたね。
そうでしょ、
うん、
そうだからその俺ばっかり喋って、
いや、大丈夫。喋ってよ、
うん。ほんで、その、やっぱりその指定病院っていうのがね、
うん、
あって、感染者を受け入れる病院っていうのはね、
うんうんうん、
例えば感染者病棟が別にあったり、建物が別にあったり。
もともとっていうことやね。
そう、そういう構造で作られてる病院とかね。う
ん
う
ん、最初からってことやね、う
ん。動線、患者さんの動線がちゃんとね、分けられてたり、
うんうん。
で、そんなんを、まあ、そういう専門の病院ですらね、やっぱ院内感染を起こしてたわけよ、当時ね。
うんうんうん、
まあ、その、こう、関西で言ったら、あの、神戸の中央病院とか、
はいはい、
うん、東京で言ったら、あの、東京女子医大なんて、そうあの、エボラ出血熱とか、あんなんを受けるような病院で。
あ、そっかそっか。
せやのに、うん、院内感染を起こして、医師が何名、看護師何名、ね、感染しましたとかなってきたらさ、そんな対応もしてへんようなさ、掃除のおじさんね、清掃員がさ、どうやって掃除するって言ってる。
う
ん、
そこはね、
僕らの病院で、止めれるわけないと思ってたからね。だからまあそれだけ覚悟してたっていうか、もう絶望感しかなかったからね、当時は。
いいとか、うん、 うん、それっていうのはそのドクター同士って、うん、なんかどういう意思疎通を図ったりとかしてるの、そういう、
あ、同じような環境の人とかですか、うんうんうん、それはね、まあだから職場終わって、うん、今日はどうやったみたいな、そっちの状況どうやったみたいな、うんうん、まあ暇というか家から出られへんでしょ、うんうんうん、だから病院と、まあ、ホテルの往復やったから、うん、まあ、ホテル帰ったらもうやることないわけ、ね、う
んうん、ほんだら家族もいないしね、
いろいろ考えたらちょっとなんかマイナスなことばかり頭の中に、ね、考えてしまうから、同じような励ましあってね、やっぱりどうやみたいな、ほんで、まあ、僕らの同級生の、うん、言うていいか、 Y ちゃん、 Y
君、あの中学高校のね、
あ、そうそうそう、うんうん、Y 君も、うん、コロナ専用の舞台に入ってたわけ、
あ、そうだよ、うんう
ん、滋賀の方でね、うんうん、仕事してんやけども、うんうん、ほんだら、やっぱりね、そういう先生らとちょっと連絡取り合って、うん、大丈夫か、うん、今日も生きてるぞ、みたいな。
お互い言うて。
毎日に感染してんぞ、
ね、うん、それで言うと、その Y 君も、うん、堺のおじさんにしてもさ、はいはい、その、まあ、僕ら学生時代のイメージあるから、はいはい、全然普段陽気で明るくて、楽しくて、っていうイメージしかないから、だからほんまに、
そうやんな、
うん、すごいその、なんていうの、ほんで、どっちかやったら、なんか、ね、うん、そういう、そこを担ってくれる感じの、普段のあれじゃなかったやんか、はいはい、学生時代、
はい。そうです
ね。だからほんまね、昔映画でアルマゲドンで、はい、なんかその、地球の危機を救いに、なんか隕石に穴開けに行ったんじゃないか、そのね、炭鉱の穴開けてあの、ブルース・ミスとかね、荒くれ者の人たちが宇宙に飛ばされるみたいな、この言い方悪いですよ。言い方、その、僕の知ってるメンバーに関して言うと、なんかそんなイメージもあって、だから、はい、なんかそのギャップもあって、いや、それを、僕は知ってるね、友達がやってるのが、はいはい、いや、ちょっと、想像もつかんし。
Y 君だってそうやったやん。なあ、なんかぼーっとしてる。
そうそう。そうそうそう。ね、もう一人の聞いたね、N 君でも、
あ、N 君もそうだな。
うん、って聞いてた。いや、その彼らが、堺のおじさんも含めてさ、そういう人らが、そういうこ、ちゃんと、ね、最前線という言い方がどうかわからないんだけども、そういう、うん、一般的に言われてるところで、
まあ、みんな使命感だけやって、いや自分な、ね、やったろう、その日本の将来のためにっていう感じではやっぱり、うん、まあそういう人もいると思うけども、うん、まあ、そんな感じではやっぱなかった、うん、やらない、自分の仕事やからもうやるっていう、
うん、だからそこが、
うん、でまあ励まし合ってね、うん、だから Y 君とかでもそうやね、うん、LINE のグループがあるわけね、うん、その友達同士の神戸の友達もそうやし、うん、ほんでやっぱり誰一人かけることなくね、これを乗り越えてみんなでもう一回会おうみたいな、うん、
だからそこまでその覚悟してるっていうのかな、
そっちかやってたな、うん、うん、やっぱり現場見たらそう思うで、うん、だってさ、例えばね、うん、まあその、僕らの、うちの病院とかで重症を見る病院やから、うんうん、他の病院で軽症中等度で見てた病、ね、患者さんが悪くなったって運ばれてて、うん、はいはい、搬送されて、病院から病院にね、うん、されてするわけよ。ほんなら、朝まで元気やった人が、うん、昼にちょっと呼吸状態おかしくなった言って、うんうん、で、うちの病院にちょっと昼過ぎぐらいかな、うん、来て、もうその場で人工呼吸器つながれて、うん、結局その人も、翌日一日持てへんかった、
うん、だからその、うん、そういうのってさ、ニュースで、うん、まあ聞いたりはしてたけれども、うんうん、それをだから実際に、まあ、その堺のおじさんとか、まあ、目の当たりにしてるっていうのは、ね、だから今まで見たことない風景なわけでしょ、そのずっとドクターをしてて、
うん、そうですね、
そら
怖いで。
怖いわな。
だその人だって50何歳で、まだ若い
でしょ。若いね、ほら、変わらへんもんね、僕らと。
ほんで、隣には、僕より年下の子がさ、うん、人工呼吸器繋がれてね、寝てるんで、年下の子でもそんなになるんや、みたいな。
ってなったら、
明日は我が身。
って思うもんね。思ってて、う
ん。亡くなっても、やっぱりね、その、例えば先の人とかやったら、うん、まあ、奥さんはそこの元の病院に入院してるから、全員、家族全員感染してるからね。ここで亡くなったら指定感染者やからそのまま火葬される。家族とも会わんとね。火葬されて、まあ、家族からしたらね、ちょっと朝まで元気やったのに運ばれて翌日亡くなって電話だけもらって、で次会う時はもう骨や焼かれた状態で。そんなんをね、目の当たり目の前にしてたらやっぱりもう恐怖しかなかったけどね。
だからその生活が、はい、まあだから2ヶ月ぐらい。
2ヶ月。やっと帰れたけどね。
あ、
うん、患者さんがゼロになって、でまあ、ちょっと1週間ぐらい様子見て、自分感染してへんかとかね。まあ、そうですやったね。レッドゾーンに入るやんか。ほんだら、そのフルガードっていうかな、もう全部着て入るやん。ほんだら、脱着の時にやっぱ感染を起こしやすいウイルスが手についたり。ほんだら、一回レッドゾーンに入ったら、もうずっと出られへんわけよ。時間来るまで。ほんだら、あ、こんな感じやん。この目の前に、僕らの前にあるようなアクリル板越しに、もう筆談で、
全部
そう、グリーンゾーンの人と
連絡を取って、
筆談で、あれ持ってきてくれ。とか、そんなんやってたしね。そんな状況やった。結構悲惨な状況やで。ほんで、マスクとかもするでしょ、ゴーグルもするでしょ、
はいはい、
ほんだら、やっぱり、帰って、ね、風呂入って、飯食って、寝る前に見ても、やっぱりずっとマスク、ゴーグルの方が。
一日中やってるから。
やってるから、ついてるんやね。おっさんやからかな。
いや、おっさんやからか。
若かったらもう5分もすぎや。
そんな、
ちょっとなくなるのかな。
もうそんだけ外せへんいうことやろ。もうずーっと一日中やってるってことやろ。いや、でも、壮絶やわな。それはもうね、だから、で、それが、まあ、ね、堺のおじさんの、勤めてる病院でも、
はい、
まあ、患者がゼロになって。
あ、そうですね。
で、今はもうお家に、戻って。そう、家族はどんな感じでした、反応は。
背伸びとったな。
中学生から
。中学生がちょうど成長期やからな。
君もちっちゃかったからな。
僕もちっちゃかった、
ね。めちゃめちゃちっこかったからな。
結局子供も入学式行かれへんかったしね。なくなって。
ああ、そっかそっか。だから、まあね、多分この何ヶ月かって、それぞれがそれぞれの場所で、
はい、
その、まあ大変な思いを、この番組聞いてくださってる方もメールいただいてましたけど、そういう物流の仕事をしてる人とかは、まあ、それはそれでほんまに大変やし、
で、
ね、いろんな立場で飲食の人は飲食の人で、また違う意味ですごい大変な思いもされてるし、でもやっぱりその、ね、ちゃんと、聞かなあかんなっていうのは思ったんですよ。そういう、ほんまに、その、それぞれの現場にいる人のね、話っていうのは、なかなかその、どうしても、
ニュースだけでは伝わらない、
ね。ニュースだけやったら伝わらへんし、しかもそれもね、僕は30年来の、その、友達がそういう壮絶な覚悟をして、
はい、
この何ヶ月か過ごしてたっていうのを考えると、
そうですね。
もう、だから、そのさ、内科の先生っていうのは、はい、じゃあこれから先どうしたらいいみたいなことが分かるような話はないわけやんね。
ただまあ本当にもう2波3波っていうのも、第2波第3波来るかどうかも、まあ僕らも分かれへんし、結局ね、その日本で収束しても世界で収束しない限りはね、人の行き来が始まったらまだ感染者は定期的に出てくると思うけれども、まあ、ワクチンがね、できてきたらまたちょっとゴロッと変わるんかなとは思うんですけど、病院やから何かこう特別な感染予防してるっていうのも、はっきりでないわけですね。
しようがないっていう感じなのかな。
多分みんなと同じような感じで手洗いをしっかりして、それぐらいしかないからね、マスクして。
だからその手洗いとかマスクとかっていう習慣は、もうほんまに緊急事態宣言解除された、ね、とか関係なしに、ずっと続ける
べきなのかな。やっていかなあかんかなとは思いますね。だから結局まあ日本でもね、あんまり患者さんしなか感染者がしなかったっていうのはこう、はい、爆発的な感染者の拡大っていうのがなかったでしょう。だから重症の方もみんな、はい、皆さんこの医療水準、高い医療水準の治療を受けることができたから、はい、多分感染その致死率は低かったと思うんですよ。だからね、やっぱり感染、ね、みんなが気をつけることによって感染を拡大せえへんかったら、やっぱり今の致死率のままね、なんぼまあちょっと長引いたとしてもやっていけると思うよね。ただね、イタリアみたいな、ね、爆発、中国武漢みたいな爆発してしまったら、やっぱ患者の選出っていうのはその優先順位、治療の優先順位を決めなあかんようになる日が来たら、それこそ医療崩壊になるよね。ほんならそうなってきたら致死率もぐんと上がってくるやろうし、まあそうなれへんように、まあ今後もみんなね、やっぱり感染お互いをちょっと ソーシャルディスタンスとか、そんなを意識しながらやっていかなあかん時期ではある、まだ続いてるかなと思いますけどね。
まあね、このラジオ聞いてくださっていても、いろんな立場で、ね、はい、いろんな職業の方もいらっしゃるから、それぞれができる範囲の、はい、まあ、その経済との両立が、これすごい難しいこと
を。めちゃくちゃ難しい
と。で、お前無責任なこと言うなって言われるかもしれないですけど、その両立を図りつつ、ね、その両立図れへん部分はそれこそね、なんかちゃんとお金とかを国が出してみたいな手当があって、そのバランスをなんとか保って、ね、できる限りのことをせんと、っていうのは、佐賀のおじさんの話を聞いて、なんかね、その、ね、職業上の使命感とは言うんだけれども、はいはい、やっぱりそこに、その、ドクターにだけ、はい、その、過酷なことをね、はい、そこがどうしても僕が、その、敷いてしまってるっていうのがね、なんか、うん、まあ、それは、
いや、間接的にはね、うん、やっぱり、自粛することによって、ね、うんうん、患者さん増やせへん。ほんで、医療の負担をね、増やせへんっていうことで、
う
ん
う
ん、
っていうことで、だから、僕はできたそれっていうことでね。
本当に
だから、その、僕はどこだでも何でもないから、うん、そういうことを考えて、それぞれのポジションで。
そうそうそう。うん、だから、当時も、やっぱり、全然関係ない友達からもね、うん、ねぎらいの電話とかもやっぱかかってきてたし、うんうん、で、大丈夫かね、マスク不足してたら、送るよとかね、うんうん、優しい言葉をかけてもらってくる、うん。やっぱり僕が返すのはね、やっぱりその医療崩壊を行わんように、自粛をちゃんとしといてねって、ね、うんうん、周りの人にも伝えといてねっていうのは、常にね、医療以外の人と、うん、その連絡取ったら伝えてたね。
なるほど。うん、
やっぱりね、油断せずに、ある程度、まあ、元の生活に戻していかなあかんと思うんやけども。
そ
う
そ
う
そ
う。
それも大事やしな。
で、感染の対策を続けながら、ゆっくり戻していくっていうのが、うん、やっぱり重要な、これからの課題なんちゃうかなと思うけどね。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和2年6月3日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。